と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原です。ちょうど梅雨入りをしたんですけれども、まあ、雨が降って降る日はあるんですけど、その明けた次の日に、まあ、朝山を見てみるとすごい綺麗やなって言って最近思うんです。で、まあ、今月は、山を守るという風なテーマで、毎週ゲストをお迎えしてるんですけれども、まあ、今日のお話を聞いていただいて、まあ、山にももうちょっとこう入っていきたいなっていう風に考えていただければいいかなと思います。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今日は、お二人ゲストにお越しいただいてるんですけれども、お一人ずつ自己紹介お願いできますか。
京都森林インストラクター会の三島と言います。京都市の京北農林業振興センターの所長をやらせていただいております。
よろしくお願いします。
藤崎武重と申します。京都大学の大学院で、地球環境学者、で景観生態保全論というちょっと舌を噛みそうな学問をです、勉強しております。あと100人会で三種水明の京都チームに入って、はい、京都の山を楽しむような活動をしておりました。
そうですね。私も100人会の三種水明のチームで、藤崎さんとご一緒させてもらってるんですけども、三島所長にもずっとその活動の中でお世話になってまして、3人ともこう山にちなんだ活動をいろいろやってるところです。で、三島所長からそのご自身と山とのどういうふうな関わりをされてきたかというのをちょっとお伺いしたいんですけど。
昔からね、はい、木というか植物が好きなんですね。
はい、
で、まあ、その関係で大学はもうそういう山の関係 のところに行きましてですね、
はいはい、
で京都市に入ってからもずっと山の関係、はい、大体山の関係ですね、
はい、お仕事もずっともう 、はい、山に浸ってはるというか。
そうですね、
はい、そうですね、はい、で森林インストラクター会もご自身で入られてるんですね。
そうですね、結成当初から入っております
。ああ、そうなんですか、はい、藤崎さんの方はどうです？
はい、私はですね、ここ5年ぐらい急に接点が増えてきたんですが、もともと千葉県市川市のベッドタウン育ちでして、あまり周りにこう自然がなかったんですね。
はい、
でずっとそれがこう不満で、何かこう自分に足りないものがあるような気がしていてですね、
はいはい、
で京都に来たのを機に、いろんなところに出入りするようになったような感じです。
ああ、そうですか。やっぱり京都の山ってすごく魅力的やなと思うんですけども、ね、三島所長もお仕事とかされててどうですか？
そうですね、山がやっぱ広いんですね。まあ、100万都市ということなんですけれども、はい、こんだけ山がたくさんある都市でなかなかないんじゃないかなと。それといろんなね、森がいろんな種類があるんですよ。で例えば南の方行きますとね、
はい、
常緑のカシとかシイとかですね、そういう森がありますし、
はい、
で北の方行きますとその、はい、落葉の木ですね。でその落葉の木でもいろんな種類があってですね、はい、まあ、低いところではコナラとかそういうナラですね、
はいはい、
で高いところ行くと、まあ、ちょっとしかないんですけれども、ムナの林とかもあります。
ああ、そうですね、
はい、それと今はだいぶ少ないんですけど松林ですね、
はいはい、
まあ、そういったいろんな森があるということです。
うん、はい、近いところにね、市街地に近いところにあるので、もう市民の方もトレッキングとかもよくね。
そうですね、
そうですね、
ね、うん、私たちも東山の方でもトレッキングのコースちょっと歩いたりしましたし ね、
ましたね、
はい、
東山なんか、うん、あの地域の人はもう庭代わりに歩いておられますね、
うん、いいですね、 ねえ、 北山とか、あの西山とか東山とか、いろいろそれの中でも楽しみ方が、住所が違うということですね。そうですね。うん、去年はちょうど、あの、話の方で、新緑トレッキングで、ね、三島所長が、あの、まあ、お仕事の関係と違って、あの時は森林インストラクター会の立場で案内してもらったんですけど、なんかやっぱり、あの、説明聞きながら、山に入って歩くっていうのはすごい楽しいな。
楽しいですね。
ね、そうそう。はい、ね。一周目に出ていただいた上萩さんにもよく連れてってもらうんですけど、もうすごく春先でもあの、いろいろ、ね、山菜のこれが種類いろいろ言うてくれはったりとかね、うん、はい、特徴なんかもいろいろお話しいただくんですけどね。
そうですね。木の名前なんかもいろいろ教えていただいて、はい、そうですね、これがあの木だったんだみたいな新しい発見が、ね、あったりしますよね。
そうですね。
木の名前もいろんなね、はい、必ず名前にはその由来というかね、はい、理由があるんですね。だからなかなかその名前の由来を聞くだけでも面白い
です、
はい。
あ、そうですね、はい、うん。図鑑とか持っててもなかなかその自分ではほんまになかなか覚えられませんし、ね、はい、ね、現場でそうやって教えてもらうのはすごく楽しいですよね。
はい、うん、あとやっぱりあの、はい、安心しますね、一緒にあの、はい、三島さんみたいな方についてきていただけると、はいはい、なんかあんまりやっぱり山に知識がないと、うん、はい、いやスズメバチ出るんちゃうかなとかねあのムカで襲われたらどうしようとか思うんですけど、うん、やっぱりそのちゃんと時期を外してとか、
あ、そうですね、
注意するべきところとか教えてくれて一緒に行っていただけると、うん、あの一人で はなかなか行きづらかった山にこう入っていけるんで、うん、とてもありがたいですね。
そうですね。前も連れて行ってもらった時に、まあ、あの、昼があんまり多くないような時期にって言って、まあ、それでもちょっと出てきて、あ、やっぱりいるわ、いるわ、って。ね。うん。あれもなんか最初に聞いてるから、はい、あの、ちょっと心構えもできてましたけど、知らなかったら、もうびっくりしますもんね。うん。
まあ、最近昼は特に多いですね。
あ、そうなんですか。
は
い、
やはり鹿が増えてるからだと思
うん
ですけどね。
うん、そう言ってありますね、はい。鹿についてくるんですね。
そうですね。
うん、よく本当にあの私たちの活動もそうやったんですけど、鹿とか動物の害が今すごい山で言われてますよね。はい、京都の山ももうびっくりするようなところまで鹿が出てきたとか。
そうですね。
そうですね。
うん、熊とか猿とか、
もう猿も多いですね。
ああ、はい、
もう市街地のすぐ近くまで出てきますし、はい、鹿なんかたまに、はい、あの、疎水を泳いでいたりします。
鹿泳ぐんですか？
鹿泳ぐ。あの、イノシシなんかもよくハマったりしてます。
はい、そうなんですか。もう本人もびっくりしてるでしょうね。そう、こんなとこまで降りてきてしまったんやって言って。けど鹿の害もなかなか解決する策がないんですよね。
ないですね。
もうそれもちょっとね、私たちのチームの中でも課題になって、
そうですね、
あの、ちまき笹をね、町の中で、はい、あの、まあ、育てて、また釣りに戻ろうという活動をしてたんですけども、
はいはい、結構食べましたね、鹿肉は。あの、バーベキューやったり、
そうそうそうそうそう、
カレーに入れてみたり。
そうそう、退治して、そうですね。鹿もちゃんとその、ね、退治するだけではと思って、ちゃんと食事としていただいて。
そうですね。そういう多分マーケットができることで、
はい。そうですよね。
はい、うん。数がコントロールできると思うんですけど。
ね、あの、イベントでカレー屋さんと、あの、協力してもらって、はい、その日は鹿肉のカレー出してもらうと。
はいはい。
カレーにすごい合いますよね。
そうですね。あの、うん、割と油分が少ないでしょ。
そうですね。
で、やっぱ淡白というかさっぱりしていますので、ヘルシーだと思いますよ。
そうですね。はい、うん、もっとだから それを売りにこう流通せえへんかなと思うんですけど、
ね、あの、肉としてはいいんですけれどもね、あの、取れる量が少ないんですよ。
そうなんですか。
はい、で、例えば、あの、江戸鹿って北海道の鹿でしたらね、
はい、
もともと体が大きいのでね、1頭あたり20キロぐらい取れるらしいんですけれども、あの、日本、本州の鹿はちっちゃいんでね、はい、1頭から大体ね、捨てるところが7割ぐらいなんですよ。
そうですか。
で、20キロの鹿でも8キロぐらいしか肉は取れない。はい、やっぱ採算としてはちょっとしんどい。
あ、
そうですか。
それもあってお値段が高いんですかね。
そうですね。
意外と、ね、牛肉みたいな値段するんですよね。
そうですよね。
1キロ4000円ぐらいしますよ。まあ割と。
めっちゃ高級ですね。
そうですよね。なんか別に、その、育ててはるわけではないしとは思うんですけど、結構するなと。
それでも採算は合わないみたいですね。
ああ、
はい、
そうですか。うん、その、まあ、山から、町で、持って帰って育ててまた戻すというのを、あの、三島所長は普段のお仕事と違うところでもやってはる
い。はい、木をね、植えるのはやはりそこの山にもともとある木をですね、植える。ね、それが、はい、本当のその森作りじゃないかと思ってますのでね。うん、で、それをね、はい、まあ、3年ぐらい前から、仕事上でもそういう事業を立ち上げましてですね。はい、ただまあ、言うだけでは飽きませんのでね。うん、自分でもやっぱりその実践しようということでね。
はい、
山から種を取ってきましてですね。はい、で、自分で育てたりしてますね。いつかそれを山に戻せたらいいかなと。はい、
どんな育ててはるんですか。
いろいろ、まあ一番、まあ目立つのは、まあ山桜とかね。
そうなんです
か。あるんですけど、それ以外にもいろんな木植えてます。へぇ、はい、
その、町の中でも育つんやろかっていうのはちょっと心配です
けど、ね。十分育つと思いますよ。
そうなんですか。
はい、
へ
ぇ、植木鉢ですか。
植木鉢というか、ポットですね。ちっちゃい。
はい。で、ある程度大きくなったら戻さはる。
そうですね。
どれぐらいになります
か。あ、だいたいね、3年ぐらいで80銭から1メーターぐらいには
。あ、そうなんですか。はい、山桜とかだ、花咲きます。
咲きますね。4年目から5年目ぐらいでも花咲くと思います。1年目でも30センチぐらいになりますので。
は
い、
あ、そうなんですか。はい、種からですか。
種からです。
すごい。面白いですね。
で、その山桜ってね、いろんなね、うん、その、ソメイヨシノでしたらね、どれも同じ花がね、同じ時期に咲くんですよ。
ね、クローンや
で、まあ、クローンなんですね。ね、山桜はね、一個一個違うんです。はい、少しずつ微妙に。白っぽいもの、赤っぽいものがあるし、はい、で、葉っぱの新芽が綺麗なんですけどね、それも緑っぽいものと赤みのものがあったりね。
は
い、それとその時期がね、2週間ぐらいずれるんですよ。はい、早いやつ、遅いやつがあってね、はい。だからやっぱりその、楽しめるというかね。やっぱその本来の姿だと思うんですけど、それ
はね。はい、そうですね。は
い、何年ぐらい育ててから山に戻すんですか。
大体3年ですね。
じゃあ花は咲くのが見られるか見られないかぐらいで、
そうですね、
戻してしまう。一番のところが見られないのがちょっと残念です。
けど普通の市民の方でもそんなんやろうもたできます
か。できると思います。
そうなんですか。
まあそんなんもね、広げていけたらいいかなと思うんですけどね。
はい、
で町にその、はい、植わってる公園とかのね、
はい、
苗なんかもですね、今遠いところから結構持ってこられてるんですね。
あ、京都にあんまり縁もゆかりもないような
ところ。そうです。やはりそのここに植えて、もともとあるものを植えるちゅうのがね、やはりその本当の、緑作りとか緑化やと思いますので、そういうことを広めていけたらいいかなと。
はい、なんか山桜とか興味あるんですけど、はい、種がわからないかなと。ねえ、サクランボなんですか。
そうです。ね、直径5ミリぐらいのちっちゃなサクランボなんですけどね。
そうなんです
か。で、割と見た目綺麗なんですよ。
はあ、はい、あ、ほんで、それが落ちて
る。はい、落ちてるのもありますし、木にもなってますね。
ああ。
ただ、食べるとちょっと苦いです、
ね。そうですか。気になってるのを持って帰っても、
そうですね。青いうちに取った方が、
はい、
休眠と言いましてね、発芽抑制する物質が、はい、熟した実にはなるんですね。
はい、
で、青いうちに取った方が芽が出やすいんです。
あ、そうなんですか。はい、へえ、青いうちに取って、もう土に埋めてし
まう。そうですね。
あ、そうなんですか。
はいはい、それのが出やすいです。
へえ、あ、ちょっとやってみたくなる。
やりましょう。
ね、そうですね。家でその山桜が咲いてるのとか見れたら嬉しいですもんね。
樹木のね、芽生えってすごく可愛いんですよ。
あ、
で、こんな大きな木でも、
はい、
やっぱり、ね、このちっちゃな種から芽生えから、うん、で始まりなんかなというのが分かってね、やっぱ愛着が湧いてきますね。
なかなか普段木を育てる人って いらっしゃいませんもんね。面白そうですね。
我々の笹を育てるのもね、
はい、
新芽がこうちょっとずつまた出てくるのがすごい楽しかったですけどね。
そうですね。やっぱり成長してまた元のところに戻すっていうのはなんかやっぱりそれも里親みたいなもんで、
ね、そうですね、
うん、嬉しいでしょうね、
やっぱりその上戻すことで、はい、あのまた行くきっかけになるじゃないですか。
そうそうそう、はいはい、ねそうです。
どうしてるかなとか言って、はい、あのこれまで縁がなかった話せみたいな、例えば山に何か年に何回か行くこととかができるんですね。
そうですよね。
うん、割と山ってね、あの動かないと思ってますでしょ。はい、ところがね、よくよく見るとね、やっぱり成長してるのは分かるんですよね。で去年来たよりもやっぱりちょっと大きくなってるうちのね、はい、やっぱり、はい、あのそういうのを見ながらね。うんまた来てみようかなというきっかけがあるかなという。
楽しみですよね。はいはい、ね、あんま山菜採りとかはあんまりやったらあかんのかもわからんけど、去年ここで採れたなとかね、それまた覚えといてね。そういうふうにこう、あの、今のお話みたいに、市民の方がこう、山に行くようなきっかけがいろいろできたらいいなと思うんですけど、
ね、
藤崎さんもいろいろやってらっしゃいますもんね。
そうですね、うん、あのこの辺だったらあの、うん、三条の三崎に、うん、あの山を提供してくれはる徳志家の方がいらっしゃって、うん、あのそこで竹の間伐やったりとかですね、うんはい、あのなんかツタ切って、はい、あの藤のつるにぶら下がって遊んだりとかですね
そうそう、一遍連れてってもたんですけどターザンみたいにもう子供に戻って
藤ずる、はい、はい、すごいいい、
う
ん、運動にもなるんですよね。
そうですね、
はいはい、あのマイブームでですね、あの里山ワークアウトって言うてるんですけど、
うん、あ面白い
普段の仕事がやっぱパソコンずっと見てる仕事なんで、うん
はい、
まあどうしても肩凝ったりとかですね、目が疲れたりとかするじゃないですか、
うん、
でそういうところに行ってこう竹を切ったりするとですね、肩これ治るんですよ。
いや治ります、本当に。
あ緑の中で体を動かしてって言ったらね、
なんか気分がいいですよね。緑の中というのはね。
そうですね。でその寄せてもうた時もあの人海戦術で、まあ、ゴミを地点の拾ったりとか、はい、その木を切ってたやつを片付けていったりとかしたら、もう見る見るうちにこう綺麗になるんですよ。
はい、気持ちいいですね。
ねえ、そうそうそう。
なんか人の数の力ってすごいですね。
すごいですね。はい、うん。そうやし、あのほんまにもう三朝のその山ももう市街地からすぐなんですよ。もう疎水のすぐ北側でね。
そうですね。本当京都はどこからでも山がすぐそこにありますね。はい、
うん、そうですね、うん。もしラジオお聞きの方で興味持ってもらったらご参加いただけたらなと。
ぜひぜひ、はい、あの、ご一緒に。
そうですね。はい、また今日あの、いろんな情報についてあのブログで紹介しようと思いますので、皆さんもぜひそれをあのご覧いただいて、関わりを深めていってもらえたらなと思います。
京都ひとまち出会いもん。教えて建築士さん、いよいよ、今週は最後ということになるんですが、この方のお話でございます。
こんにちは、中村真由美です。
はい、中村さんにね、はい、住宅とか、あの店舗設計の話を2週にわたってお伺いしてきたんですけれども、あの先週聞きそびれてしまったんですが、あのお店のね設計されるときは、やっぱりあのまあ、お店の方の例えば、はい、着てらっしゃるそのスタッフの ね、
はい、
ユニフォームまで、
はい、
やっぱり雰囲気作りのところ、イメージ作りのところでは関わってくると。
はい、あのそういう、おこがましいですけどアドバイスします。
あ、面白いですよね。あの中村さんが、もともとこう、はい、やりたいなと思われた、あのお仕事が、まあ、インテリアデザインみたいな、そういうところだったというふうに伺ったんですけれども、やっぱり今でもそこの部分も含めてのお仕事になってるわけですよね。
そうですね、
うん、
あの空間を構成するインテリアデザインと、その中にあるあの造作の家具、
造作の家具、
うん、要するに作り付けの家具っていうか、うん、家具自体をもう設計して作ってしまうんですけど。
あー、オーダーメイドですね。
そうですね、
うん、ということはその場のその雰囲気であるとか、そのスペースに合わせてってことですか。
サイズもそうですし、うん、中の収納の仕方、
へ
ー、例えばあのワードロープ服入れがあって、うんうん、その一部にあの扉を開けたら棚がスライドしてきて、うん、ノートパソコンがあったらいいわとか。
はぁはぁ、
でその下にあのスライドして、プリンターがあったらいいねとかってあったらいいですよね、そういう家具作りましょうか。そうすると扉を閉めた時には服も見えない、パソコンも見えない、
うん、
すっきりした空間になって、 一日の仕事の疲れが取れる部屋になるよねって思うんですね。
で必要な時にはささっと、
はい、
もうしまい込んであるのではなくってさっと取り出せるような形になっていると、
はい、
使い勝手がいいと、
そ
ういうふうな提案もされていくわけですか。
はい、でそのことは自分自身がとっても好きなんですね、その分野。
例えばじゃあそれはまあその一つの部屋に限らず建物の中のあらゆるスペースがそういうふうな形で提案されていくわけですか。
はい、
はあ、驚かれることとかありませんか、その施主さんなりに、そんなことをできるんですかみたいな。
そうですね、喜んでもらえますねびっくりして、
そうですか。いや面白いな。でそれは何なんでしょうね、もともとのその中村さんが一番こうこだわったり好きだった部分っていうことなんですか。
そうなんですね、収納を考えるの好きですし、それから、まあ、空間があるとしたらカーテンとかカーペットとかそういう色柄も選ぶのも好きですし、じゃあどんなソファーを どんな椅子を、まあ、そのあたりは既製品になりますけど選びましょうかっていう。
じゃあその例えば建物なら建物、店舗なら店舗を作るんだけれども、そこにまつわる、
はい、
もう全てのものが
考えたい。
はあ、トータルデザインですよね、はい、いわゆるね。へえ、そういう風にして、
はい、
こう出来上がっていくプロセスですよね。つまりその相談されながらって、
はい、
もうなんか一緒に作り上げたっていう感じになりますよね。
そうです。
さっきね、お店の話をちらっとしてましたけれども、はい、伺ったところによると、そのお洋服の、ついてるようなプライスカードみたいなのものまでも、はい、やっぱりそのお店のイメージを
合わせてデザインしますね。下げ札って言うんですけど、
はい、
服にこうついてるサイズとか素材がなんでできてるっていう紙にこう、絵がついてたりしますね、その絵柄をデザインしたりとか、
そこまでね、なんか細かいところを気に私なんかでもしてないようなんだけど、確かに家持って帰ってきて、なんか捨てにくいタグとかあるななんていうふうに思ったりしてたんですけどね、そうですか。いやでも今の時代どうなんですかね、色も溢れてるし、
はい、
形も溢れてるし、
そうですね、
なんか種類もいっぱいですよね、
はい、あります、はい、
だからまあ求める側っていうか、
はい、
自分で整理しきれない部分があるんですよね。
そうなんですよ、本当にそれぐらい今情報も、種類もおっしゃる通り溢れてますね。
でそんな中でこう自分一人では整理しきれないんだけれども、
はい、
中村さんに話すことによって整理していってもらうという、
価格も含めてなんですけど、たくさん望みのある人には消去法でいきます。
消去法、というと
全部見てみない、その中から選んだっていうのが腑に落ちるっていうか納得することなんですね。
そうかそうか、最初からこれだけっていうのではなくて、
そうすると全てを大体のものを形にしたり絵にしたりした後、これはやめとこうやめとこうって言って消去法でいきます。
そうすると一つ残ったのが、実はこれがあなたがやりたかったことだったんですね、
はい、
っていう、
はい、
それはなんか求めてる側も新たな気づきになって、
ね、
あ、そう、これは私が探してたものだったのよ、っていうことに、ね、なっていくと、なんかそのプロセスが楽しいお仕事ですね。
はい、でおっしゃる通りで、プロセスを大事にしたい、作っている途中からもう最初からもう全てが始まってるというふうに思っています。
3週にわたって中村さんにお話伺ってきました。少しなんか中村さんの魅力がね、
はい、
あ、こうだったんだって引き出せたらよかったかなというふうに思ってるんですけれども、はい、楽しい時間ありがとうございました。
本当にありがとうございます。はい、
教えて建築士さんのコーナーでした。 今日はお二方お招きして、山の魅力とか、いろいろお話をお伺いしたんですけれども、三島所長は今京北でお仕事されてます。
はい。
京北もいろいろね、楽しめるところがあるんですね。
そうですね。やっぱりホッとするところなんですね。で、はい、古くからの林業地なんですけれども、うん、実は田んぼが綺麗なんです。
ああ、そうなんですか。
はい。で、食べ物もですね、お米が美味しい。はい、それとね、大豆というかね、味噌とかですね、
はい、
納豆とかね、そういうものがあるんですよ。ぜひともその、京北のですね、
はい、
納豆とか味噌をですね、
はいはい、
食べに来ていただきたいなと思います。
どこで買えます
か？道の駅がありますのでね、はい、そこで買えると思います。
あ、そうなんですか。
はい、
ぜひ私たちのチームをね、山に遊びがてら京北に行きたいなと言ってたので、
ぜひとも、
はい、また言わさせていただきたいと思います。はい、京都ひとまち出会いも、今日は、三島洋二さんと藤崎武重さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
京都ひとまち出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。